今日は聖書による敬虚の時期とありさまというテーマで考えていきたいと思います。イエス様がどのようにご再臨なさるかということを知るためには、まず使徒行伝 1-9 からちょっと読んでいきたいと思います。こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられて、その姿が見えなくなった。イエスの登っていかれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて、言った、ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか、あなた方を離れて、天に上げられたこのイエスは、天に上がっていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。書いてあります。登っていたのと同じありさまで、帰って来られるということですから、イエス様は行かれるときに雲に包まれて行かれました。雲に迎えられて上がりましたので、来られるときもまた雲に乗って来られます。そして、弟子たちが見ていた、その目の前で登っていかれましたので、彼らの見ているうちに、イエス様はまた再臨なさるということであります。このことは非常に重要であります。と言いますのは、イエス様を真似た偽キリストというのが世の終わりにこの地上に現れるとイエス様は警告していたからです。正しいイエス様のご再臨のありさま、それから、偽物を識別するためにその正しいありさまを理解しておくことは非常に大事なことです。マタイ24章の3節に弟子たちがイエス様にお尋ねになりました。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますかと弟子たちは聞きました。イエス様は人に惑わされないように気をつけなさいとおっしゃいました。そして多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろうとちゃんと警告しておられたんです。同じ24章の今度は飛んで23節に行きますと、その時誰かがあなた方に見よ、ここにキリストがいる、またあそこにいると言ってもそれを信じるな。偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。見よ、あなた方に前もって言っておく。だから人々が見よ、彼は荒野にいると言っても出て行くな。また見よ、部屋の中にいると言っても信じるな。また第二コリント11から13、14を見ますと、こういう人々は偽使徒、人を騙す働き人であって、キリストの使徒に偽装しているに過ぎないからである。しかし驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装するのだから。サタンは光の天使に偽装するばかりでなく、イエス・キリストご本人を真似て、世の終わりにこの地上にやってくると、予言されております。もしかしたら全世界がそれに騙されて、イエス様が来られたと新聞の見出しに書かれるかもしれません。そしてテレビ局も集まってきて、イエス様を撮影しようとして集まってきて、そしてイエス様がこう奇跡を目の前で、メディアの前で起こそうというのをカメラに収めようとして集まってくるかもしれません。そしてイエス様が実際に現れて、そしてイエス様の語った言葉、聖句を用いて、そ そして本物そっくりの、そういう雰囲気で話して、全世界の人たちは騙されると思います。そして、テレビにも、イエス様が戻られたという特集番組がなされ、そして、イエス様をカメラの、テレビの前で人々は 見たら、これは、すべての人が彼を見るという聖句が成就したのだと誤解することでしょう。こういう、そのような時、必ず将来やってきます。で、その時に我々が騙されないようにするために、イエス様がどのようにして来られるのか、そのありさま、それを知っておくことは大事なことであります。実は、我々はあまり知っていないかもしれませんが、イエス様のご再臨に関して、もうたくさんありますけれども、主に二つの考え方があります。イエス様のご再臨に関して、大きく分けて二つ考え方があります。一つは、観難前景挙説と言います。景挙というのは、我々が、イエス様がご再臨なさるときに、挙げられることのことを、引き上げられることを景挙と言いますけれども、景挙という言葉は聖書にはありません。ありませんけれども、実際にそういうことは書いています。聖書の中に。ですから、その、景挙そのものを否定するのではありませんけれども、この、景挙がいつかというところで、二つの意見があるんです。一つ目の意見は、観難の前に景挙があるという考え方です。だから、観難前景挙説と言います。で、この、グラフにあるように、観難の前に景挙があって、観難の終わりに再臨がある。ですから、イエス様が二回来られるような状態であります。もう一つは、観難後、景挙説です。で、これはその文字通りに、この絵の通りに、観難の後に、イエス様がご再臨になるときに、救われるべき人たちが景挙されるということで、これ同時に起こります。再臨と景挙。私たちは、この2番目の説を、聖書的だと考えております。そしてこの2番目の考え方は、マルチン・ルターやチンデルやその他、様々な、宗教改革者たちはこの立場を取っておりました。そして、比較的最近になって90年か80年代頃になってポピュラーになってきたのがこの一番目の考え方であります。それまでは私たちクリスチャンは二番目の立場をずっと取っておりました。もうちょっと詳しく見ていきますと、観難前景挙説というのは、再臨と景挙は、再臨といっても初めにある再臨は、秘密裏に起こるという考え方です。秘密に。密かに。そして、救われる人たちは、観難の前に景挙されますから、地上での観難は通らなくて済むんです。だから、これはいい知らせだと言って、人気があるのはこのためだと思われます。苦労しなくていいわけですから。そして、この観難は7年間あると教えられております。で、これは支持する聖句はありません。しかし、あえて7年間と彼らは言う理由は、70週の予言の一番最後、ダニエル9章の一番70週の最後の予言、週7年間をこの70週の予言から切り離して未来において そして適応しております。そして、この考え方によりますと、黙示録4章まで、4章の頃に景況があって、5章以降は、もう救われた者たちにとっては関係のないことだから、黙示録5章以降は理解しなくてもいいという考え方であるようです。そして、じゃあ景気をされなかった地上の人たち、7年間の大患難の間、地上にいる人たちは、これはもう手遅れではなくて、もう一度チャンスがあると教えられております。もしこの期間の間に悔い改めれば、2番目の再臨の時に、救われるという考え方であります。そして、最近のキリスト教会では非常にこの教えが受け入れられて、レフトビハインドという映画も、日本では2014年あたりに出ましたけれども、非常に人気があって、受け入れられている、説であります。そして、2番目の観難後景況説は、どういうものかと言いますと、再臨と景況は同時に起こると捉えます。そして、再臨は、景況は、秘密裏には行われません。そして、救われる者たちは、観難の中を通っていきます。そして、再臨の時までには、すべての者の運命は定まっていて、そして再臨の時には、もう、セカンドチャンスはありません。もう、運命は決まっています。この2番目の捉え方をするキリスト教会がもしかしたらマイナーになっているかもしれません。わかりません。実際のデータは私はわかりませんけれども、この2つ、お互いにどういう考え方を持っているかっていうのを知っておくことは大事かと思います。そして、聖書は何て言っているかということを今日、皆さんと共に考えていきたいと思います。これはレフトビハインドという映画からの一つのシーンですが、ある日突然数百万の人間が消えるっていうんです。運転しながらでも、パイロットでも。そしたらどういうことが起こるかというと、運転手がいない、自動運転の車はないという前提なんでしょうね。車が橋から落ちたりするわけです。もう、地球上全体でそういうことが起こって、もうパニック状態だというんです。そして車ももう運転手が突然いなくなりますから、ブレーキも押さないまま、そのまま、建物に突っ込んだりして、もう中にいる人たちはもう危ない危ないというような感じで、もうパニック状態です。セスナ機が、あれ、駐車場に止めてるわけじゃなくて、空から飛んできたのが今、地面にぶつかり始めているところです。そして、残されたものは、悔い改めるならば、もう一回救われるというチャンス、これが与えられるという考え方です。この、景況説というのは一体どうやって発生したんでしょうか？観難前景況説、どうやってこれは、生まれてきたのか。1585年にイエズス会から誕生したんです。イエズス会のフランシスコ・リベラという人がいました。そして、ローマ・カトリック教会から任命を受けました。どういう働きかと言いますと、当時はマルチン・ルターやらも宗教改革者たちがヨーロッパを、で、宗教改革をしていました。もう圧倒されそうになったローマカトリック教会は、なんとかこれに 対抗するために彼らの教理とは違う教えを発案しなければならなかったんです。そして宗教改革者たちははっきりと聖書に書いてある反キリストはローマカトリック教会だと言っていたんです、当時。そしてこのリベラの使命は反キリストはローマカトリック教会ではないということをどうにか聖書の中で考え出さなければいけませんでした。そして彼は未来主義というものを考えて、反キリストというものはすでに現れたのではなくて、将来、遠い将来に現れる何か個人のような団体ではなく、反キリストという個人が現れるんだということを説明し始めたんです。ところが、当時は宗教改革のエネルギーが強くて、これはほとんど受け入れられませんでした。そして、これがもう300年近くも眠っていたんです。ところが、プリマス・ブレザレンという運動がありまして、そのジョン・ダービーという指導者の一人が、それを受け入れたんです。そして、それでもまだあまり普及しませんでした。その後、1909年頃、スコフィールドという人が、スコフィールドバイブルという、スタディバイブルみたいなものを発表したんです。仲介が書いてあるんです。聖書を理解しやすくするため。その仲介の中に、このプリマス・ブレザレンのダービーの黙示録の仲介を取り入れたんです。そして、ついに、このスタディバイブルが、スコフィールドバイブルが、いろいろなプロテスタント教会の指導者たちに受け入れられてきて、そしてプロテスタント教会に広くそれが普及してしまったんです。そしてその結果、ハル・リンゼイという人がそれをもとに本を書いたり、そして他の人がまたレフト・ビハインドという映画を、小説を書いてそれが映画化されたりして、今ほとんどと言っていい、おかしくないほど、キリスト教会は、この考え方を取るようになってきたようです。景況は、私は、起こると、聖書を見れば、景況という言葉はありませんが、そういうことは起こると、引き上げられるということは起こるということは、聖書を見ればわかります。それは否定しませんが、果たしてそれが秘密に突然起こるのでしょうか。第一テサロニケ4の16と17をお読みします。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。この場面は、聖書の中で最も騒がしいというか、大音響を立てたシーンだと思います。エリコの城壁が崩れた時も大音響を立てたと思いますが、それ以上の大音響です。主ご自身が天使の頭としての声を上げ、そして叫びを上げ、そして、ラッパも鳴らしてやってきます。これ聞こえなかったという人がいるんでしょうか？そして、キリストの再臨は実際に誰の目にも見えます。黙示録1の7、見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは、彼を仰ぎ見るであろう。キリストの再臨は見える形で起きます。ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるであろう。その時人の子の印が天に現れるであろう。またその時地のすべての民族は嘆き、 そして力と大いなる栄光と思って人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。そしてキリストの再臨は見えるばかりでない、聞こえます。先ほど読んだ聖句ですね、もう大音響を立てます。そしてさらにエレミア 25-30、 主は高いところから呼ばわり、その聖なる住まいから声を出し、自分の住処に向かって大いに呼ばわり、地に住むすべてのものに向かってブドウを踏む者のように叫ばれるというんです。ブドウを踏む者のもののように叫ばれる、どういうことでしょうね。嬉しい、収穫した人たちの喜びの声でしょうか。それはそうです。彼に、神様にとって収穫物を収穫するわけですから、もう嬉しくてしょうがないはずです。続けて、我らの神は来て、もだされない。もだされないってひらがなで書いてあったから難しいなと思って調べてみたら、黙るという漢字を書いてもだされないと言うんだそうです。で、黙らないということです。つまり黙らない。見舞いには焼き尽くす火があり、その周りには激しい暴風がある。そしてキリストの再臨は秘密に行われるのではなくて、人々の心に様々なインパクトを与えます。一つ目のパターンはこうです。人々は世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。諸々の天体が揺り動かされているからである。その時、大いなる力と栄光とをもって人の子が雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。ある人々にとって、キリストの再臨は、もう恐怖と不安で気絶するばかりだって言うんです。それほど恐ろしいもので。しかしもう一方のグループはこうであります。その日人は言う。見よ、これは我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われる。これは主である。私たちは彼を待ち望んだ。私たちはその救いを喜び楽しもう。そして、キリストの再臨の時には、墓が開かれるって言うんです。私の父の御心は、子を見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのである。そして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。ただ各自は、それぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たち。先ほどから読んでいる第一テサロニケ 4-16、 これは何回も出てくるということは、キリストの再臨に関して非常に重要な聖句なんだと思います。で、この中に、その時キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇り、そして生き残っている私たちが挙げられるというんです。ですから、再臨の時には墓から死人が蘇ってくるというんです。で、キリストの再臨の時は地上を滅ぼします。地は全く砕け、地は裂け、地は激しく震い、地は酔いどれのようによろめき、仮小屋のように揺り動く。その戸川はその上に重く、ついに倒れて再び起き上がることはない。天は、つまり空は、巻物が巻かれるように消えてゆき、すべての山と島とはその場所から移されてしまった。すると稲妻と諸々の声と雷鳴とが起こり、また激しい地震があった。それは人間が地上に現れて以来かつてなかったようなもので、それほどに激しい地震であった。大いなる都は三つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神は大いなるバビロンを思い起こし、これに神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島々は逃げ去り、山々は見えなくなった。 そして、キリストの再臨は、セカンドチャンスを与えます。これは、最終的な審判を意味するものであります。人の子は父の栄光のうちに御使いたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じて、それぞれに報いるであろう。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、そのそれぞれの仕業に応じて報いを、では、この秘密敬虚の教えを支持すると考えられている聖句が主に二つあります。まず、第二ペテロ3の10です。ここでは、しかし主の日は夜の盗人のように襲ってくると書いてあるじゃないかというわけです。しかし、この聖句の後半を読んでいないんですね。天は大音響を立てて消え去り、天体は焼け崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。決して秘密に静かに来るものです。この聖句は、再臨というこの出来事が秘密に起こるということではなくて、突然予期しない時に起こるということで、それを言いたくて、パウロは語っているわけです。そしてもう一つの聖句です。ルカ17の34から36。あなた方に言っておく。その夜二人の男が一つ寝床にいるならば、一人は取り去られ、他の一人は残されるであろう。二人の女が一緒に臼を引いているならば、一人は取り去られ、他の一人は残されるであろう。二人の男が畑におれば、一人は取り去られ、他の一人は残されるであろう。こう書いてあるじゃないですかというわけです。パッといなくなるっていうんです。しかし、この聖句は、パッといなくなるということをイエス様はおっしゃろうとしているのではなくて、世界には二種類の人がいるということを教えようとしているんです。救われるものと、救われないものと、二種類の人がいるということを教えているだけであります。クリスチャンが突然パッと消えるということを言わんとしているのではありません。敬虚があって、地上に残される人たちがいるという考え方ですけれども、これも聖書とは調和しません。エレミア4の23から26を読みします。私は地を見たが、それは形がなく、また虚しかった。天を仰いだが、そこには光がなかった。私は山を見たが、皆震え、もろもろの丘は動いていた。私は見たが、人は一人もおらず、空の鳥は皆飛び去っていた。私は見たが、豊かな地は荒れ地となり、そのすべての町は主の前に、その激しい怒りの前に破壊されていた。続けて、その日死に殺される人々は、死のこの果てからかの果てに及ぶ。彼らは、悲しまれず、集められず、また葬られずに、死の表に憤怒となる。だから、ハゲタカが集まるものであると。死体があるところには、ハゲタカが集まるものであると、イエス様はおっしゃいましたが、葬られないからです。葬られれば、ハゲタカは集まりません。ルカ17の26から30。そして、ノアの時にあったように、人の子の時にも同様なことが起こるであろう。ノアが箱舟に入る日まで、人々は杭のみ、目取り、嫁ぎなどをしていたが、そこへ洪水が襲ってきて、彼らをことごとく滅ぼした。そして、人の子の時も同様であるというんです。で、ノアの時、と、また別の時に、ロト、ソドムとゴモラの時に、も、こう書かれてあります。ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は、杭のみ、貝、売り、植え、建て、などしていたが、ロトがソドムから出て行った日に、天から火と硫黄とが降ってきて、彼らをことごとく滅ぼした。人の子が現れる日も、ちょうどそれと同様であろう。この文脈の中で、イエス様は、初めと終わり2回、 再臨の時もこうだよと教えてくださっているんです。その時は彼らをことごとく滅ぼすんです。生き残る人たちはいません。マタイ24の21、22に、その時には世の始めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が起こるからである。もしその期間が、縮められないなら、救われる者は一人もないであろう。しかし先民のためには、その期間が縮められるであろう。もし大患難に先民がこの世にいなければ、彼らのためにその期間が縮められる必要もありません。キリストは試練の中、試練を通らないように我々を助けるのではなくて、試練の中にあって我々を助ける神様であります。聖書にはそういうことがたくさん書かれているんです。ノアは洪水に合わないようにされたんでしょうか。洪水の中を通って救われました。ダニエルは獅子の中に入れられないようにしたんでしょうか。いえ、獅子の穴の中を通って彼は救われたんです。同様にシャデラク、ミシャク、アベデネゴも火の中に入れられないようにではなくて、火の中を通過して救われました。そして王が見ると4人目人の子のようなものもいました。イエス様もその試練の中を共に通過してくださると約束があるのです。そしてそれは世の終わりの我々に励ましになるように記録されたことでありました。大いなる悩みの時もイエス・キリストは我々と共に試練を悩みの時を通過してくださるのであります。そしてエジプトにいたイスラエルの子らは唐の災いエジプトに降らされましたが、その時エジプトから出されませんでした。エジプトの中にいて災いは彼らは経験した。そして彼らは守られました。そしてこの十の災いが彼らには及ばなかったのを見て、神様の愛と力がエジプト人の前に実証されたのでありました。そして同じように最後の時代の七つの災害も、それが許されるのは神様の大いなる愛と力を全宇宙に実証するため、神様の彼らを保護する力を実証するためであります。イエス様もこのようにおっしゃいました。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。パウロもこう言いました。一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は、皆迫害を受ける。私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならない。二人の建築家の例え話、砂の上に建てた人と、そして岩の上に家を建てた人、あれも二人とも嵐を経験します。そして一方が賢く、一方が愚かであったことが証明されるのです。アメリカにグレートベイズンという地方がありまして、ここにブリストルコーンというコーン松という木が生えています。群生しています。で、この木はなんと4000年以上も生きると言われているんだそうです。私もこの種類の木を他のオレゴン州で見たことありますけれども、 とってもいい香りでした。そばを歩くだけで。もう本当にいい松ヤニの香りがします。そしてこう、ねじれているというか、ものすごいこう、風格を感じる木です。で、この木は、幾千年もこの雨風に当たって、そして嵐の時、雪の時、雨の時、強い太陽、雷の時もずっと雨風にさらされています。どうしてこの木はこんなにも長く生き続けるのでしょう。生き続けられるのでしょうか。この木はもう根っこを岩にしっかりと食い込むように根っこを生やすんです。そして、この硬い岩に根っこを粘り強く巻きつけてしがみついているんです。これは私たちクリスチャンにとって教訓であります。最後の時代のいろいろな試練に遭う生徒たちは、神の御言葉の上に信仰を立て、そして御言葉の上に深く信仰の根を下ろして、そして千歳の岩キリストをしっかりと粘り強く抱いて、そして艱難を通り抜くということをこの木は我々に教えております。パウロはこう言いました。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。この試練の中でどのようにして生徒たちが救われていくのでしょうか。黙示録7の1から3をお読みいたします。その後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。この最後の七つの災害が起こる前に、神様は14万4千人に神の印を押すと聖書は教えております。そしてこの神の印とは何でしょうか？ただ安息日に毎週通っていることでしょうか？そうではなくて、神様の品性が心に書きつけられる。これが神の印であります。彼らは全宇宙に対して神様の品性が書きつけられたものの強さをデモンストレーションします。どんなに激しい嵐が彼らを襲っても彼らの品性は変えられません。キリストの品性がしっかりと書きつけられていて、キリストの愛に根付いた信仰を彼らは持っているんです。全宇宙はそれを見て驚嘆するのです。そして、14万4千人は神の愛を全宇宙に対して、神の愛と力を全宇宙に対して証明するのであります。この地上に7年間の観覧の間残されるという考え方、これは2度目の機会が与えられるという慰めのような感動的な風に描かれております。しかし聖書を見るとこの観覧の間の人々は神の印を押されているか、獣の印を押されているか、どちらかになっております。そして、 神の印を押されたものは、決して動くことのないキリストの品性を持っていますけれども、もう一方のグループは、獣の刻印が押されており、そして、地上で初めて、神の霊によって少しも支配されず、完全にサタンによって支配されている人々のグループが誕生します。そして彼らは、もう悔い改めることができない状態になっている。ちょうど、エジプトのパロのように、私は罪を犯しましたと言いますが、それは罪そのものを悲しんでいるのではなくて、罪の結果を悲しんでいる人々であります。黙示録16の8を見ると、9を見ると、人々は激しい炎熱で焼かれたが、これらの災害を支配する神の皆を汚し、悔い改めて神に栄光を期することをしなかったんです。セカンドチャンスは、与えられても彼らはそれができない。悔い改めることができません。黙示録16の11、その苦痛と出来物とのゆえに、天の神を呪った。そして自分の行いを悔い改めなかった。黙示録16の21、また、1タラントの重さほどの大きな雹が天から人々の上に降ってきた。人々はこの雹の災害のゆえに神を呪った。この災害、その災害が非常に大きかったからである。災害のことを考えると、我々は神様を誤解する危険があります。神の愛を疑ってしまうこともあるかもしれません。地獄の神様のその愛を疑うような地獄の教理と混ざって、そして神様はひどいお方だというふうに、考えてしまうかもしれません。しかしそういう地獄の恐ろしい光景を頭に描くのではなくて、この試練の中で我々はイエス様がどのような嵐の中でどのような態度を取られたかということを覚えておきたいものであります。イエス様は嵐の時に船に乗っておられました。船の先端で頭を置いて眠っておられたんです。一番揺れるところでしょうか。そして弟子たちはこう言いました。先生、私どもが溺れても溺れ死んでもお構いにならないのですか。イエス様は静かに眠っていたんですが、起き上がって風を叱り、海に向かって沈まれ、黙れと言われました。そうすると嵐は止んだのです。そしてイエス様は弟子たちに言われました。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。この最後の試練の時、我々はイエス様のように平安を保ち続けたいものであります。イエス様は交渉外のうちに繰り返し安かれとおっしゃいました。ヨハネ16の33にもイエス様はこう言われました。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである。1995年6月、暑い時です。アメリカ軍のスコット・オーグラディというキャプテンが F-16 機に乗って、ボスニアの上空を飛んでおりました。突然、ミサイルが地上から飛んできて、その飛行機に当たったんです。戦闘機に。そしてその戦闘機は真っ二つに壊れてしまいました。 スコット・オ・グラディは、急いで脱出しました。そして、パラシュートで地上に降りていきました。ところが、地上では、セルビア軍の兵隊たちが、もう、あらゆるところを探し回って、このスコット・オー・グラディキャプテンを探し回って捕まえようとしていたんです。彼は6日間の間祈りました。そして、泥の中に顔を沈めたりして隠れていました。そしてある時にはもう数十センチのところを敵が歩いて彼を見つけようとしている時もありました。6日間彼はこのようにして生き延び続けておりました。その間、夏ですが、寒く、そして濡れ、そして、空腹、そして疲労で苦しんでおりました。食べ物もないので、虫を食べたり、それから泥水を飲んだりして、6日間やりくりしていったんです。しかし、夜になると、彼の持っていた通信機というか、ラジオのようなもので、味方に SOS を送っていたんです。そして空からの救いを彼は待ち望んで、そして敵からずっと逃げ続け隠れていました。そして6日後、7日後でしょうか。空から40機もの飛行機が、味方の飛行機が助けにやってきました。そして何百人という兵隊も一緒にやってきました。そして NATO 軍の様々な軍事技術を持ったいろんな機械、武器で彼をレスキューしに来たんです。そして彼は救われました。本国に帰りました。そしてもう国民的英雄になりました。彼は苦しい試練、困難の中を通り抜けていったので、彼は国民の英、ヒーローになっていったんです。イエス様はこれ以下のことをなさるでしょうか。試練の中にある生徒たちを救うために、天の全軍を伴って、地上にいる忠実な神の民を助けに来られます。そして、この困難も、ひとときにしか感じません。天国の栄光に比べれば、地上の数年間の苦労も、なかったかのように感じるはずです。私たちは、聖書が与えられて、そして、やがてやってくる栄光に比べると、今のこの時の苦しみは、言うに足りないということができるでしょう。今、キリスト教会の中で、誤った再臨感があって、そして人々が滅びてしまう誤った危険な教理で多くの方々が騙されております。聖書に再臨の時はどのようなありさまであるか、そしてそれはいつどのような時期に来られるか、再臨があるかということを学ぶ時に、その世の中で人気のある教えは誤っていることがはっきりとわかるはずです。再臨は、あるいは景気は同時に起こります。そしてそれは、困難の後に起こるものであります。そして、秘密に行われるのではなく、全世界がそれを目撃して、再臨は起こります。ですから、将来、イエス・キリストを真似た ルシファー自身が現れるときに決して騙されないようにしたいものであります。ね、この神の印を押されて、そして試練を通り抜けることができるように、我々は聖霊の助けを必要としております。神様に、御言葉に、そして神様の律法に服従し、そして神様の恵みによって神の印という祝福に預かりたいと願っております。一人一人に祝福、恵み、助けが与えられますよ。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-56-2783電話0980-56-2783ファクシミリ0980-56-2881ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。